耳をすましてリスニングトゥゲザー、関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが、世界のさまざまな地域で、またさまざまな考え方や価値観で、そしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会い、その千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
時刻1時を回りますと、毎週火曜日は耳を澄ませてリスニングトゥゲザー、関西学院大学山中隼人研究室の学生たちの番組を放送するところです。先週からはですね、3年生から4年生の新旧作品ということでお届けします。今回は第2回目、この方です。
関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中隼人研究室の本日担当させていただきます、日浦由紀です。私のラジオのテーマは伝統文化手すき和紙作り、今とこれからです。それではお聞きください。
あなたは手すき和紙を知っていますか？
迷うととしても、おそらくあなたたちで目にかかるとこは展覧会でもいいかだったら見えないんじゃないですか。デパートでもちょっと和紙を見つけると難しいような状況ですね。
私の故郷、愛媛県四国中央市旧川之石は紙作りが盛んな町です。大王製紙をはじめとするユニチャームや丸墨など大きな製紙会社がある中、今も昔ながらの手すき和紙作りを行っている会社があります。宇田武雄さん、84歳、宇田武雄製紙所の3代目でいらっしゃいます。現在は紙すき自体は息子さんに任せられていて、仕上げや電話番などを行っています。変わった注文が来れば手伝うことがあるそうですが、肉体労働はほとんど行うことはないそうです。小学校の頃から手すき和紙作りのお手伝いをしていたそうです。学校から帰るとすでに仕事の割り当てが決められており、それをこなす日々でしたが、手すき和紙作りが好きな武雄さんは暇を見つけては自ら手すき和紙を作りに行き、先生もいないまま技術を身につけられていったそうです。そんな日々でしたが、戦争が始まると武雄さんは軍隊へと行かれました。戦争が終わり帰ってくると、終戦後すぐにあった台風のせいで家をはじめ仕事道具一式が流されていて、仕事ができない状態になっていたそうです。電気も通ってなく、復旧作業のため大工さんが全然いなかったので、わざわざ隣の県から大工さんを呼び、また武雄さん自身自ら手伝い、なんとか仕事場を作られました。それから戸籍標本に使われていたとても薄く半透明でうっすら茶色い紙を作ったり、原料が少しずつ異なる紙を何種類も作ったりして、さまざまな研究開発を重ね、古き良き手すき和紙の伝統を守られてきました。私がこの手すき和紙をテーマに選んだ理由が、私が小学校の頃授業の一環で手すき和紙作りがありました。その時の手すき和紙は白くドロドロで、例えて言うならお米をすりつぶしたおかゆのような感覚の液を、木でできた四角い形の底がガーゼになった箱に入れ、液が均等になるように手で敷きます。その後に私は押し花を入れデコレーションしたり、パステルカラーのように優しい感じの色が出るピンクや 青、黄色といった色の液で色付けをし、特別な機械で水分を飛ばした後、天日干しをしました。その時に作った手すき和紙を小学校卒業時の卒業証書にしてくれたのです。それがとても嬉しくて、今もなおその時のことを鮮明に覚えています。このように形にも人の記憶にも残り、地域と文化が一体化することはとても素晴らしいことだと思い、今回のテーマに選びました。他にも手すき和紙を何かに使っているのではと思い尋ねてみました。